QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし。ノイズの中でワッチするのがいいなら高いリグがいるよね。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。10月23日第700回の QRL の時間でございます。というわけでね、700回ということでね、キリがいい、まあ、キリ番の放送ですかね。まあ、特にね、番組的にはこのキリ番にはこだわっておりませんのでね、はい、いつも通りの放送ということでございますがね、まあ、数字に意味がある回を、非常に重要視しているということでございましてね、まあもう599回というのはね、過ぎてしまいましたけどね、次は、FM 西東京の周波数842ということでね、842回を目指すということでございますがね、はい、まだちょっと先になるということでございますけれどもね、いよいよ10月もですね、まあ、23日ということでね、まあ、あと1週間で10月も終わってしまいましてね、残り2ヶ月ですよね。はい、早いもんでございますよね。まあ、全市全軍コンテストが終わるとですね、私的にはもう年末モードに入りかかるというねそんな感じなんでございますけども、皆さんいかがでございましょうかね。だいぶもう涼しくなりましてね、本当にまあ北の方ではですね、初冠雪とかですね、そんな情報がですね入り込んでくる、そんな状況でございますけどもね、まだまだね、時々暑い日があったりとかね、私は特に暑がりなもんですからね、いまだにあの時々半袖を着てですね、歩き回っても全然平気なんですかね。はい、皆さんね、ぜひ風邪などひかないようにですね、ご注意いただきながらね、番組の方も聞いていただきたいと思います。今日はですね、この後は、アンテナのタワーとかね、鉄塔にまつわるお話をね、 QRV コーナーでねお送りしたいと思いますけどね、業務の方で鉄塔のね、いろいろな取り扱いをしていますが、いろいろな面でですね注意が必要ということでね、その辺をこの後お送りしたいと思います。 QRL 第700回お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナーね、お送りしたいと思います。まあ、地方放送がね、いよいよ NHK さんもですね半分なくなっちゃうということでね、まあ、民放はすでに FM 補完の方へね、移っておりまして、閉局を待つという状況になってしまいましたけどもね、まあ、中波放送の送信アンテナ、これはねやはり波長も長いということで、非常に高い、この鉄柱、これエレメント部分ですね、これが必要になってくるということでね、まあ、広い場所に、よく高速道路とかね、いろんなところから見えますけれどもね、高い鉄柱がねありますが、まあ、これがエレメントということでね、非常に、高さを稼ぐ必要があるという、そんなことでございますが、 まあ、我々アマチュア無線もですね、このアンテナを立てるのにどうすればいいかということでね、まあ、ベランダに取り付けるアンテナ、それからルーフタワー、ね、屋根の上に屋根馬状のものを使って立てる、そして地上から鉄塔を立てる、あるいはパンザバストのようなものを立てるといういろいろなですね、方法があるというところでございますが、今日はそのうちのですね、鉄塔を地上から建てる、場合、のお話をねしたいと思います。まあもうアマチュア無線のね、こう憧れでございますよね。高い鉄塔にですね、短波帯からですねいろいろなバンドのアンテナを乗せたりということで、ローテーターで回しながら世界中を追っかけるというのがですねアマチュア無線のこう夢でもありますがね、非常に多くの方がですね使用されているというふうに思いますが、高さ関係がですね15メートルを超える場合、これはですね工作物としてですね申請が必要と、確認申請が必要になりますよということで、まあこれも皆さんご存知かと思いますけれども、こちらがですね出てくるというわけですね。まあ15メーターの高さの鉄塔、これは自立式の鉄塔はこれも間違いなく必要になってくるということなんですが、まあ、気をつけなければいけないのはですね、鉄塔本体が15メーター以下であってもですね、やはりアンテナを装着してですね、普通は運用しますので、この場合やはり15メーター、最長部分が15メーター超えてしまうと、これは申請が必要ということになってくるわけですね。はい。このあたりはですね、超えそうな場合には自治体さんと窓口がねございますのでね、こちらでご相談をされていただきたいというふうに思います。まあ、若干ですね、この基本的には法令で定められている部分があるんですが、まあ、自治体によって多少考え方が違うというところもですね、わずかに残っている部分があるんです。まあ、基本的にはね、同じ形でですね、従っていただかないとならないということでございますね。で、申請が必要になってくるとですね、まずその鉄塔、どんなものをですね、建てるのかということで、鉄塔のアンテナを含めたですね、構造計算が必要になってくるということなんですね。で、通常の場合は鉄塔のですね、設計を行っている、まあ、通常メーカーですね、鉄塔メーカーがですね、こういった構造計算、こういったものをやっていただくということになります。でこちらは有償になりますけれども、鉄塔を購入される際にですね、この確認申請が必要という場合には、構造計算書も合わせてご注文いただくという形になりますね。でその場合には取り付けるアンテナとかですね、そういったものをすべてご希望のもの、計画のものをですね、お伝えいただいてですね、それをもとに構造計算を行うという手はずを取る必要があるということですね。で確認申請書類そのものはですね、これは、ホームページ、関係自治体その他でですね、ダウンロードができますので、これを使って、記載していただくということになります。で、まあ、非常にですね、難解なものかというと、申請書そのものはですね、そんなに難しいことはなくてですね、誰が申請するんだというようなことかとかですね、その鉄塔主はどんなものかとかですね、そういったものを記載するものになりまして、具体的には先ほど言ったですね、構造計算書の中に記載されているというところなんですね。で、誰が申請するのかということになるんですが、通常は建物あるいはですね、工作物を建てる人、つまり申請者イコールですね世襲になるわけですね。で工作物などの場合にはですね、申請者はですね、この一般の方もちろん結構ですね、アマチュア局個人の方がもちろん申請をすることは可能なんですが、誰かに代理でですね申請をお願いするという場合にはですね、これは建築士の資格を持った方が対応することになります。これはですね決まっておりまして、設計事務所とかにですねご依頼をするというもの、あるいはですね工事店などで、設計士がいる鉄塔工事を行う業者、こういったところにですねお願いするという形になりますね。当社の場合も同じようにですね、そんな形でですね代行させていただいているということなんですね。でもちろんね、全て自分で申請をするということもね可能なんですけれども、この申請期間からですね、いろいろとこの構造のこととか、内容について技術的なことをですね、かなり細かく、その質疑がありまして、それに応答できる、この技術力があればですね、対応可能なんですね。まあ、通常はですね、構造計算書を、まあ、販売、つまり鉄塔メーカーの ご担当がですね、直接回答していただけるということなので、その辺については大丈夫なんですけども、構造計算以外の部分で質問があった場合にはですね、申請者が回答しなければならないというようなところがあるので、場合によっては非常に難解な部分とかですね、その建てる地域によってですね、工作物以外の様々な許認可が必要とかですね、そういった部分が出てきますので、これらについての対応を迫られるということなので、通常ですとね、設計士さん等がですね、代理で行うというのが一般的かと思います。この辺はね、建てる際にご注意いただきたいというふうにね思うところでございますけれども、今はですね、審査機関、この民間の審査機関がですね、ほとんどそれをやっています。大手の審査機関何社かあるんですが、当社もそういったところを使ってですね、申請をしているところでございます。こういったところに頼むとですね、申請にかかる手数料は高いのですが、比較的時間が短くですね、認可が下りるというメリットがあるわけですね。このあたり無線局のですね、登録点検を行う業者と国の検査もちろんできるんですけど、この辺の考え方とね、ほぼ一緒かなというふうにね思いますけどもね。こういったところで審査をしていただいて、問題がなければ認可が下りるということで、そこで工事を行うということですね。で、工事を行った後に完成検査をして、全ての手続きは終了ということになるわけでございますけどもね。これまでね、結構時間がかかる部分がございます。特にいろいろとですね、質疑応答の際でですね、手間取ったりしてるとですね、本当に1ヶ月2ヶ月すぐ経っちゃいますのでね、このあたり、十分余裕を見てですね、ご準備をされるというのが必要になるかなというふうに思います。で、それからですね、よく聞かれますが、この高さについてですね、先ほども言いましたけども、これは鉄塔本体と搭載するアンテナ、これら含めて全部ですね、高さに関わってきますので、15メーター超える場合の状況というのは必ずですね、そちらをご確認いただきたいということですね。ただしですね、飛来針をつける場合、飛来針は支柱高さには、計上はされないということになりますので、あくまで鉄塔とアンテナとかね、マストとかそういった部分の最長部分が地上高ということになるということですね。それともう一つ、当社の方にもね、ご質問が多いんですけれども、収縮式のタワー、これはクランクアップ式タワーですね。こういったものがですね、最高では15メーター、これ20メーターとか28メーターいろいろ高さがあるんですが、縮めた場合は15メーター以下なので、これはいらないですよねっていう方がいるんですが、これは当社がですね、今まで扱った申請関係で申請をしなかった事例は一度もありません。これはですね、どちらも多分同じだと思うんですが、15メーターを超えるかどうかが判断ということで、最長の部分なんですね。これがいわゆるその構造物の強度検討を行っているものになりますので、こちらの高さを使うということなので、たとえ縮めた状態が15メーター以下であってもですね、これは15メーター超える場合は申請が必要ということになりますので、こちらについてもですね、建築指導課さんの方にね、いろいろと確認をされるとお分かりになるかと思います。そんな形でですね、いろんなこの規制とかですね、いろいろなものがありますので、一つ一つきちんとクリアをするということで、安心して運用ができるということでございますのでね、ぜひぜひ皆さん、鉄塔をですね、建設すると、15メーターの鉄塔ね、憧れでございますけどもね、建設をご計画されている方いらっしゃればですね、ぜひ、チャレンジしていただきたいと思いますし、また必要に応じてですね、ご相談いただければお手伝いもさせていただきますのでね、番組あるいは会社の方までお問い合わせをいただければというふうに思います。というわけでね、時間いっぱいでございますけどもね、この辺につきましてはまたね、詳細を別の機会にもね、お話ししたいなというふうに思います。というわけでございまして、本日は鉄塔建設にまつわるお話でございました。はい、それではね、楽曲ここで一曲お送りしたいと思います。今日はね、熱き心になんですがね、熱き心にといえばですね、小林旭さんのね、大ヒット曲なんですが、今日はですね、その実際にですね、楽曲を作ったですね、大滝詠一さんの歌う熱き心に、これをねお送りしたいと思います。で、こちらはですね、大滝詠一さんね、小林旭さんの大ファンだということでねございまして、お書きになったね楽曲なんですが、自らもですね、この曲歌っておりまして、今日はそちらのですね、大滝詠一さん自らのセルフカバーというね、熱き心に、こちらをお送りしたいと思います。 はい、それではファイブナインコーナー、今週もお送りしたいと思います。700回記念というわけではありませんけどね、いつも通りでございまして、いつもありがとうございます。まず最初はですね、この方はちょっと休憩地を書きに、名古屋ですね、名古屋の木本さん、ありがとうございます。名古屋から少し離れた場所でアマチュア無線楽しんでおりましたということですね。ラジオを聞くことも好きで、中波放送をメインにワッチしています。今では FM 補完へどんどんと移行してしまい、 AM 放送を聞く人自体が少なくなってきたようですが、中波放送ならではの、あの音質をラジオで聞くのが大好きでよく聞いています。最近では番組でもお話がありましたが、 NHK も、一本化、中波放送は一本化されるということで、中波がますます寂しくなる状況です。夜間の BCL についてはいろいろと楽しめるようになるようなのですが、さてどうなることか。夜間は遠くの曲が弱く聞こえてくるのがとても好きなので、夕方あたりの聞こえ始めた時間帯から深夜にわたるまでよくワッチをしております。なかなか地方のローカル色豊かな番組は、今ではサイマル放送などで聞くことができますが、やはり、中波放送をラジオで聞くのが一番だなと思います。寂しくなりますが、まだまだ AM 放送が残っていくことを希望しておりますということでね。はい、どうもありがとうございました。そうですか、名古屋の方にねお住まいということで、四角というのはどの辺なんでしょうかね。中波放送ね、先週でしょうかね、 NHK のですね第1と第2が一本化されて、しまうということでね、FM 放送とは、番組的にはね、違いますね。補完局という扱いではありませんのでね、NHK さんは FM と AM とまたあの放送が違いますけれどもね、それにしましてもね、ちょっと寂しいところですよね。はい、それと中波放送ならではでね、対日没後のですね、この中波の長距離受信というのはこれ楽しいですよね。はい、夕方になりますとね、よく東北とかですね、北海道の方、またあるいはですね、近畿方面、こういったところがですね聞こえ始めてきますとね、本当に嬉しいですよね。はい、ローカル局と変わらないぐらいにね聞こえてくる放送があったりというのがあったり、非常にね中波放送ってのは面白いんですよね。はい、もう私もね中波放送よく聞いておりましたけどもね。で、車なんかでですね、最近は FM の方で受信してる人が多いのかもしれないんですが、私はなんか意外とですね、車でラジオ聞くの好きなんですけど、中波放送聞いてますね、なんかね。はい、なんでですかね別に FM で普通に聞けばいいのにとは思うんですけど、そんな感じでございますか。はい、ラジオというとどうしても中波放送、AM 放送をね聞きたくなってしまうんですけどね。はい、木野本さんとね同じなのかなと思いました。皆さんいかがでしょうかね。はい、どうもありがとうございました。またAM 放送の話題などね、ぜひお寄せいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてこの方はですね、セブンエリアかな、仙台市、HFG 小松さん、括弧3回目、ありがとうございます。局面が電子化されるということで、騒ぎになってます。騒ぎになっているというか話題になってますよね。だんだん免許状も簡素化してきました。最初に、アマチュア局の免許を、もらった免許状、こちらは最初は一部手書きだったと思いました。そうですね、自分で免許状の名前のところとか住所のところは確か手書きで書いて送った覚えがありますけどね。そしてバンドやモードなどは、申請に合わせて黒のスタンプで押されていた記憶もあります。そして、何回目かの更新の際には申請をしていない電波形式が記載してあり、訂正をした覚えがありましたと。はい、これは発給元がですね間違ったんでしょうかね。はい、最近では一括コードだけで何もわからないような紙切れになってしまいました。そうですね、今ね一括コードでね、周波数帯、昔のように申請したものが全部書いてあるというのがなくなっちゃいましたからね。ちょっと寂しい限りでございますけどね。こんな形でどんどんと電子化されるのはいいんですが、やはり、残しておきたいものはぜひ残しておくべきかなと思いましたというふうにねお書きしております。ありがとうございます。そうですね、発給期間もですね、やはり迅速な作業を行うというようなところとかですね、いろんな形でですね簡素化していくというのはもう、世の常なのかなという感じがいたしますけどもね。お書きになっている通りね、昔、いろんなバンドモードを、申請するとですね1枚に書き切れず2枚目になったりね3枚目になったりする、 そういった方もいらっしゃいましたけどね、あれが面白くてやってた記憶もありますけど、はい、今ね、無線機、昔使ってた無線機たくさんありますけどね、今はね1台ずつしか申請をしてないですね、はい、まあ、QRO 用とそれから、移動用と合わせてですね、それぞれ、申請をしているのみで、何台かある昔の無線機はですね、もう申請から外してしまいましたね、非常に簡素化してしまいましたね、はい、なので昔の無線機は全部受信のみ使うという感じで、そんな感じで棚に収まってる、そんな感じでございますね、はい、どうもね、ありがとうございました。また免許証のね電子化ということで、いろいろな方がね話題に挙げておられますけどもね、はい、またいつの時かですね、またお話をできればと思います。どうもありがとうございました。さて続きましてですね、この方はお名前のところがですね KKE8272 さん、ですね、QTH その他お書きになっておりません。この方はですね MMTTY 久しぶりに起動しました。週末になると結構運用者が多くいらっしゃいます。また RTTY のコンテスト等があるとさらに賑やかになります。まあ、最近ではデジタルモードとしては FT8 や FT4、こちらが主流になってますが、私的にはやはり RTTY が大好きです。開局当時、からテレタイプには興味があり、最初は専用のデコーダーを使って受信を楽しんでいましたが、送信もしたいということになり、ターミナルユニットなどを自作して、なんとか QRS ではありましたがタイピングをして楽しんでおりました。その後 PC が出回るようになり、出回っているテレタイプのソースコードを改造して自分なりに使いやすいようにして、楽しんでいた時代もありました。まあ、今は USB ケーブル1本でリグと接続できますからとても楽になりました。そんなことで RTTY の運用を今も楽しんでますということでね、はい、どうもありがとうございました。そうですね、昔はテレタイプ用にですね、東野電機さんとかね、シーターの9000とか7000とかね、非常に高いお値段でしたけどもね、憧れのものがありましたよね。まあ、それから廉価版というかね、そこそこ値段はしておりましたけれどもね、このデコーダーユニットね、これを使って受信私も結構よくやってましたね。業務局がねまだたくさんテレタイプでした頃に、よく使ってましたね、はい。まあ、そしてターミナルユニット、これも自作ができましたんでね、これをつないで、デコーダーと一緒にしてね送受信楽しむという方もねいらっしゃっておりましたし、懐かしい時代でございましたけどね。まあ、今はその FMTTY というね無料 M がお作りになりましたね、世界的にも有名なこの、大変素晴らしいアプリケーションですが、これを使って、USB ケーブル1本、それでも楽しむことができますのでね、非常に便利になりましたね。まあ、無線機によってはね、テレタイプのレコードがですねずっと画面に出るというようなものも最近にありますのでね、まあ、受信だけでしたらとても楽しみますし、また送信ももちろんできますのでね、十分それで、楽しめるのかなという便利な世の中になりましたけどもね、はい。まあ、この TTY のね、信号、今 FT8、FT4 こちらがメインになっちゃいましたけどね、やはりあのねピロピロするね、この文字化けしながらもうワッチすると、あれがなんと無線をやってる感じがあってね大好きで、まあ、私もね時々ワッチを未だにしておりますけどもね、はい、運用をね最近してませんのでね、またしばらくぶりにしようかなと、このメッセージいただきましてね思いました、はい。どうもありがとうございました。またですね、RTTY の運用状況などお寄せいただきたいと思います。はい、というわけで、本日59コーナー時間いっぱいですね、以上でございます。はい、というわけでございましてね、本日も聞いていただきましてありがとうございました。まあ、今日は前半で、タワーのね件でお話をしましたけども、やはりねいろいろと自治体さんによってはですね、多少のこの何て言うんですかね、考え方というか、規制等もあってですね変わるんですけど、まあ、工作物の申請以外にもですね、まあ、いろんなですね条例が関わってくるところが地域によってありますので、まあ、こちらはぜひですねご検討いただきたいなと思いますね。まあ、用地がですねそもそも建てられない場所にあったりとかですね、景観条例とかですね、いろいろな条例があります。でまたその他にもですね、地域によってはですね電波障害の対策についてはどうかとかですね、それを求められた時もありましたし、まあ、いろいろなんですよね、はい。 まあ、なんとかですね、やはり皆さん、夢のね、鉄塔を建てたいということでございますからね、全力でご協力をね、させていただいているんですけどもね、まあ、許可を得るまでにですね、本当に数ヶ月かかることもありますがね、一度やってしまえばですね、まあ、あとはね、皆さん、メンテさえしっかりしておけばですね、十分楽しめますのでね、いろんな形でですね、お楽しみいただければというふうに思います。それからね、今日はね、いろんなメッセージまたね、いただきましたけど、テレタイプをね、ちょっとまあメッセージいただきましてね、またやりたいなというふうにね、思いました。まあ、テレタイプ、昔ね、共同通信社とか自治通信社とかがですね、短波帯でニュースを放送してましたけどね、放送というか送信してましたけどね、まあ、今もあれですかね、近隣の諸国でいろいろとあるんですかね。はい、韓国ですと4ハップとかですね、タス通信のね、信号も受信したことありましたし、いろいろでしたけど、今はもうなくなっちゃったんですかね。入った業務局、懐かしかったですけどもね。はい、どうもね、本日も聞いていただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？この番組は、アマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。73&88、さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。